現在はですね、2019年の8月の11日のですね、日曜日です。まあ、北朝鮮がですね、米韓の合同軍事演習などに反対してという一応前向き、前振りで、ここ2週間の間ぐらいにですね、5発ぐらいだったかの短距離ミサイルを発射する流れの中で、トランプ大統領はですね、韓国に対してなんでお前ら止めねえんだよ、みたいなですね。まあ、怒っております。まあこれもですね、韓国の側の世論を反米の方向に向けさせることによって、韓国の政府がから、自ら、米韓同盟をですね、解消するというふうな形における工作を行ってるんだろうな、というのが、私の見え方であり、まあ大筋の軍事オタク的な人たちもみんなそんな形を言ってます。まあそうなんだろうね。結局ソ連がなくなってですね、確かに今中国というものは いますが、しかしですね、西側のショーウィンドウ国家として韓国というものを莫大な金を使って維持し続けるということの意味がないんですよ。で、韓国という国はですね、なんというかな、それらの安保状況にですね、乗っかってただ乗りしてですね、まあ国家なるもののあれだけ繁栄してきた、させてもらったという言い方になりますが、まあ大きくした豚はですね、太らせてから食えというふうな形で、今はどうも収穫の時期に入ってるんじゃないかなという気がします。だから結局これからですね、韓国がですね、いろんな暴力のもとに半導体工場をですね、38度線の近くに作ったって話は、これ何度も言っておりますが、それらの背後勢力は誰なのかというときに、まあ米国であるとか欧州の中に来るファシズム勢力がこれをですね、意図したというふうなことも言いましたけれども、建物と装置はできてるわけです。で、これらの工場というのは中国の中にあるものと、あと米国にも工場があります。あとそれ、韓国以外にもですね、こういう半導体の製造工場あるんですが、今の流れが続くのであれば、やっぱりどう考えても10月の1日前後には、多分てか10月まで持たないという話なんですけれども、まあ工場止まります。復活水素少なくてもですね、日本が、これ認めないので、韓国における復活水素供給会社というのは、日本から供出される、どこだ、森田ケミカルだったっけ、まあああいうですね、純度4959の59か。あれらの、59のですね、復活水素を薄めたり気化してガスにしたり、これエッチングガスとも言うんですが、こういう二次加工、三次加工するだけしか技術能力ないので、自分たちのですね、技術だけでですね、これらの復活水素的なものは作れないんですよ。だからこの今の流れでですね、我々は韓国という国が何から何まで全てですね、日本という存在からですね、何もかも供給してもらうことによって、一人前の国家面してきたということがもう分かってきたんですが、じゃあ逆にそれだけのことをしてもらって、あれだけの反日だとかってやるということそのものが、やっぱこういうことを使いたくないけど、気狂ってますね。恩知らずとかそういうことじゃないもん。いや、恩知らずは当然そうなんですが、そんな言葉で済まされるほど甘いもんではなく、気が狂ってるという言葉しか使いようがないですね。で、そのことにおけるですね、まあ、はっきり制裁という、結果的に制裁ということで、制裁はまだ言ってないですよ。輸出管理のですね、適正化というだけであって、制裁にすらなってないんですが、韓国にとっては制裁に見えます。まあね、で、これからもっとひどくなるので、で、そうした流れの中で、エスパーさん、マークエスパーさんがですね、韓国に渡り、いろんな交渉した在韓米軍の値上げ交渉であるとか、ホルムズ海峡における韓国のですね、参加であるとか、いろいろやってるんですが、確実にですね、在韓米軍に関して、韓国にずっと居続けるであるとかですね、韓国にとって都合のいい情報が、いつもだったら必ず出るんですが、2日3日4日経っても全然出てないんですよ。だから相当厳しい交渉してたんじゃな、してるんじゃないかなと。事務方でも多分今頃の段階でもですね、ここまで上げるなみたいなこと言ってるはずです。米国はですね、日本海近辺、韓国の周辺の海域にですね、これまで何回も空母を出してきたりしてるんですが、その空母を出したということに対して韓国政府は1円たりても払ってないんですよ。しかしそれらの空母を出すということによって結果として北朝鮮と中国に対しての韓国に対しての圧力というものを大きく抑え込んでいるという現実があります。その現実に対して韓国は金払わないわけで、それはトランプさん怒るだろう。いろんな意味で。まあ、私はあなたにですね、多分これ切り捨てられて韓国という国家消滅。私はそこまで行かないとは思ってたんですが、どうもやっぱりそこまで行きそうなので、 まあ、その前提のもとに、必ずそうなるとは言わんけど、その前提のもとに今の流れを見てくださいということを言います。だから日本海側の沿岸沿いにですね、イージスミサイル、アショアですか、陸上配備型のミサイルシステムの、これをなんで急いでいるかというと、韓国がなくなるからです。本当に。北朝鮮が下の方までやってくる、北朝鮮やってくるとか言いながら、それはイコールで中国、ロシアとの合同軍みたいなもんです。緩衝地帯がなくなるわけですから。そうなると日本海側をですね、軍事拠点化しなくてはですね、日本が本当にあっという間にやられます。そうしたことの理解を全て分かれとは言わないけれども、少しずつでいいので、いろいろとですね、まあ賢くなっていっていただきたいかなと思う気持ちはあります。まあ水陸機動団か、これが何をしてるかというお話もしようかと思ったんだけど、まあまだ確定してないので、もうちょっと分かったら言います。私は竹島奪還作戦のですね、練習してんじゃないかなと本当に思ってます。まだ分からんけど。これは日本におけるですね、参院の選挙の結果を受けて、それでもですね、憲法改正シフトにおいて、憲法改正シフトにおける関係者の人事がまだ決まってないので、それと連動した動きに必ずなっておりますから、まあ、うんうんと言いながらですね、この全体を眺めるという、そういうパターンでございます。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。